憲法9条改正ってなんだ。週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この番組は京都大学教授、内閣官房参与で雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
安倍さんがね、はい、石破さんとの自民党の総裁選戦われて参戦されました、はい、でこの安倍さんの、まあ、参戦目の内閣、これ第4次内閣ですけどね、まあ、立ち上がってアベノミクス成功させるとか、それから国土強靭化やりますとか、
はい、
防災対策やりますとか、いろいろこうおっしゃってるんですけど、憲法を改正しますと、
うん、
こうおっしゃってるんですよね、
はい、
これなんとなくわかります？何言うてはんのか。
憲法9条、
うん、そうそうそう、憲法9条
なんか改正で、
うん、
あの自衛隊をどうするこうするみたいなのはよく聞きますね。
そのどうするこうするはどんなんか、わかります？
その自衛隊を今の持ってるけども、うん、武器は持たないみたいなのじゃないですか。でもそれを改正することによって日本も戦争してしまうんじゃないかっていう、ちょっとどうなんだっていう。
なるほど、なんかそんな感じを持ってはるってことですね。
はい。
ようわからんけど、なんか戦争できんのかなみたいな、
ちょっと怖いなって。
あー、だいぶ違いますけど。
あ、違いますか。
自衛隊のあたりってのを思ってますよね。ちょっとそれも今日ゆっくり話しましょう。
はい、よろしくお願いします。
ゆっくり話しましょう。はい。はい。
では、聞けば今の日本がわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は、日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。大阪駅までお願いします。
今日からタクシードライバーになりました。お客様が初めてのお客さんです。
そう言って会話が続くタクシーの中、目的地到着。
お客様の元気な声で何かいい日になりそうです。ありがとうございます。
こちらこそ頑張ってください。
乗らせてもらってよろしいですか？
夢や希望も一緒に走っています。日本タクシー株式会社。
毎度バースです。毎日大阪の街をぐるぐるぐるぐるお客様乗せて走ってるんですけど、大阪はほんまええとこですな。都会のビルの合間に見える川や海、水の都大阪の景色をもっともっとお客様に楽しんでもらえたら嬉しいですわね、運転手さん。
今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。今日のテーマは、憲法9条改正ってなんだ。
うん、これね、やっぱりね、あの吉田さんおっしゃるようにね、
はい、
憲法9条って戦争しひんっちゅう話やなってことはなんとなくみんな思ってるんですよ、
はい、
これ改正するってこと、戦争するわけみたいな感じで思われてたわけじゃないですか。
思ってました
ね、
はい、
これ多分ってことは結構そう思ってる人多いんでしょうね。
うーん、なんかイメージ的に、うん、で変えるイコールそうなのかっていう。
あ、なるほどね。これね、逆に新鮮ですね。もう全然違いますね。
どう違う？
今言うての話はあんま何も変わらへんみたいな。
ほう。
うん、だから何も変わらへんプラス自衛隊は合憲ですよっていう。
はいはいはい。
なんか今やったら自衛隊持ってたら憲法違反っていう感じするけれど、こう、あの、憲法違反じゃないっていうのを確定させよう。それ以外のところは今とあんま変わりませんみたいな。今って何って聞かれたら、なんか戦争指針ってことでしょみたいな感じしか言えないじゃないですか。
はい。
これね、ちょっと今日はもうちょっと短い時間ですけど、しっかりと、かっつりとお話ししようとね、はい、こう思います。
お願いします。
まずね、まあ、憲法というのは国を運営する上での基本的なルールで、
はい。
ちょっとね、日本だけの特殊な条項が2つあるんですよ。
特殊？
うん。1条と9条なんですよ。
はい。
一条っていうのは天皇陛下の話。
はい。 はい。
ちょっと一条はちょっと別格なんで置いとくと、特殊な条項が一個だけあって、それが九条なんですね。で、九条っていうのは実は、九条の第一項っていうのと、第二項って二つあるんですよ。
はい。
これ知ってた？
いや。
この辺からちょっと分かるんですよね。
もうそうですね。
もうね、もうこの第一項と第二項があるっていうのをまずちょっとね、しっかり理解してください。これ場合によっちゃこれ、住民投票になりますからね、場合によっちゃ。だからね、めっちゃ分かっといてもらうのは困るんですよ。
まずポイント1ですね。
そうそう、ポイント1。1項と2項が。
はい。
まあ、あるんですよ。それちょっと説明する前に、まずね、この、どうやって憲法できたか、前もちょっと言いましたけど、アメリカから持ってこられて、落ち着けられたみたいな。
はい、あり
がとう。これね、細かく今日ちょっと説明します。まずね、昭和21年の2月3日。これね、戦争が終わって8ヶ月ぐらいなたったような、マッカーサー三原則っていうのをマッカーサーがこう作ったんです。で、このマッカーサー三原則っていうのがね、天皇は国家の元首ですと。
はい。
まあまあまあ、天皇偉いよみたいな。これ一つ目。二つ目。戦争廃止、プラス軍隊永遠に持たない。これが三原則、二つ目の第二原則。で、第三原則。封建制度、貴族制度の廃止。
はい。
まあなんか、一個目と三つ目はまあ、ふーん、みたいな、そうか、みたいな。
うんうん、
で、なんか九条に関係するのが二つ目ですよね。戦争廃止。軍隊持たない。かつ、自衛の戦争もなしっていうね、原則を作ったんですよ。
はい。
これが、マッカーサー三原則です。昭和21年の2月にこれ作って、この、ホイットニー民政局長中ね、部下がおって、お前、この原則で憲法作れと。お前任せるからと。っていうことになって、わかりましたつって、こっから10日で作るんですよ、憲法。でね、マッカーサーと草案ができるんですよ。で、これを政府持ってって、はい、これで憲法作れと。
はい。
で、日本人の、ほんまでかみたいな、ね耳に水みたいな。で、その時に、このホイットニーが言わはったんが、この案飲めへんかったら、天皇陛下軍事裁判にかけるぞと。天皇陛下上回ってるんやろと。そんなんやってええかどうか考えたらわかるよな、という感じで、ホイットニーが来ったわけですよ。
はい。
で、これマッカーサーって感じで行けと。い。うふうにこう指示してるわけですよね。はい、で、それでもう、そこからもなんやかんや言うて、9日いろいろ議論して、もうしょうがないと。これはもう受け取りますということでこう受け取ったんです。それで、まあちょっとそこからちょっと調整をして、
はい。
で、こう憲法をこう作っていくんですけど、で、その時に九条がこうなったんですよ。ちょっと一応これ大事なところから読んでおきますね。日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、なんかこう、平和やったらええなと望みますと。国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段として永久にこれを放棄する。
はい。
これ何言うてるか言ったら、とにかく威嚇したり、なんか外交とかでなんかややこしになったらもう紛争解決でお前行ってまうぞ言って戦争するのは永久にやめますっていうのがこれ第一項です。
はい。
で、第二項が、全項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない。国の交戦権はこれを認めない。
うん。
とまあなったんです。まあちょっといろいろ言ってますけど、簡単に言うと第一項は威嚇とか外交交渉のためには戦争しませんっていうのが第一項です。
はい。
で、第二項が戦力、要するにフォースって言うんですけどね、英語で。
はい。
戦力は持ちませんっていうことになったんです。うん、その結果、戦争しない。で、自衛もできないみたいな感じですよね、これ。
そうですね。
マッカーサー原則は、自衛もすんな、お前、と。
うん。
こうなったんで、そしたらどうなったかっていうと、これはもう、自分で自分の国守られへんってことに、まあ、なったわけですよ。
はい。
まあ、これがまあ、憲法ですわ。で、だから、で、それでもこの憲法はこれ、昭和21年にもこれで行きますわと、こうなったんですよね。それで、21年の11月に交付して、22年の5月に施行すると。
はい。
いうことに、まあ、なって、だから、占領された中で憲法を無理やり口にぶち込まれて、
うん、
あわわわ言って、わかりましたって言って、占領されたまま、この憲法をやることになったんですよ。
もう言いなり、
ね。そう。だから主権がない状況で、拒否権もない状況で、もう無理やり口にぶち込まれたみたいな。これがまあ憲法なんですよ。
はい。
で、そっから、1951年に、これはだから6年後やから、昭和26年ですね。昭和26年に、まあ一応独立することになるわけですよ、日本が。
はい。
その時にやったん覚えてます？サンフランシスコ講和条約。
ああ、聞いたことあります。
聞いたことあるでしょ？
はい。
なんかあるでしょ？
あります。
とにかく、占領されます。憲法を口にぶち込まれます。戦争するな、軍隊持つな、やりましょう。で、わかりました。言いました。それで、じゃあ、まあお前、この憲法を加えたまま、独立しようと。ああ、わかりました。ってことになったわけです。でも、加えてますでしょ？
はい。
で、独立言うたって、軍隊持たないから独立できないわけですよ。
うん。
ソ連来るかもしれん、中国来るかもしれん。いや、その何来るかわからへんと。
うん。
怖いじゃないですか。
怖いです。
で、それで同時に、これ実はね、サンフランシスコ講和条約を調印した日と同時に、日米安保条約を結ぶんですよ。聞いたことあります？日米安保条約。
あります、あります。はい。
これ要は、どういうことかって、いろいろ言い方ありますけど、米軍が日本に居続けますっていう。で、このアメリカ軍が、お前ら守ったるからなと。お前は俺のこと守らんでいいけど、俺はお前のこと守ったるからなっていう体で、おるからな、俺と。
は
ぁ。いうことになったんですよ。だから、
なるほど、
これは、憲法9条が口にぶち込まれたまま独立することはできないから、安保条約合わせて、だからサンフランシスコ講和条約と安保条約っていうのはセットなんですよ。完全にセットなんですよ。それやから、
はい、
憲法9条前提やから、安保条約で米軍がずっといてるっていうことになった。
そういうことなんですね。
わけなんですね。
はい。
で、だから、戦争が終わっても、米軍はずっと日本に残って、占領を一部続けて、特に、沖縄とかは、はい、この時はまだ沖縄占領されてましたからね。で、米軍は日本に残って占領を続けて、ほいで、一応俺が守ったるからな、ということになったと。で、これすごい話でしょ？これなんか、めちゃくちゃじゃないですか。
うんうん、はい。
これ何が独立やねん、お前みたいな。
何も独立してないですよね。
だから、この日米安保条約の直後から、日本人はもう怒りまくるわけですよ。ふざけるなと、これ本当の独立でも、何でもないやないかと。そこで出てきたのが、日米安保闘争なんです。聞いたことないですか？
聞いたことありますけど、じゃあこれ何って言ったらちょっと。
なるほど。これはあんまりわからないですね。
はい。
歴史でもあんま教えてないのかな、今。要するにね、こんなん独立ちゃうやんけと。安保破棄じゃこれ、とか言って。なんでアメリカに占領され続けとかなあかんねん、と。
はい。
いうことで、日本人は学生運動なんかを中心にね、ものすごい反対運動を続けていくわけですよ。要は、安保を破棄しろと。
はい。
自主独立やと。これ東京大学なんかを中心にね、こうやっていくんですよ。で、これがもう50年代、60年代、徹底的に、もう安保、破棄やーって、なんで独立ちゃうやんけーってこうやってって、
はい、
でものすごい何万人もの人間が国会を包囲していったわけですよ。それで、ふざけんなーって、ものすごい日本人みんな怒ってたんですよ。
はい。いや、でも、そうですよね。
うん。
怒りますよね。
怒りますよ。だって、独立ちゃうし、これ、みたいな。うん、ね。で、はい、この時の日本人の心情ね。
はい。
今日はね、今風に歌い上げると、こんな感じやんと。
はい、
その時の日本人のふざけんなって気持ちをね、うん、今風に言うとこんな感じやなと。ブルーハーツの、俺は俺の死を死にたい。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
荷物を運ぶ、それは単に荷物を運ぶことだけではない。その荷物に込められた送り手の心を届けること。大阪に生まれ関西一円、そして全国へ。これからも地域と共に歩む運輸と倉庫という仕事に情熱を込めて、人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
日本タクシー株式会社では、ただいま乗務員募集中。
未経験者も安心の教育研修システム、
多くの女性ドライバーも活躍中。中途採用も大歓迎。詳しくは日本タクシー株式会社で検索を。
安心と安全、そして真心サービス、信頼の日本タクシー株式会社。
ブルーハーツで俺は俺の死を死にたい、ね、お届けしました。
これがね、なんで、はい、あの安保闘争のパッションというか気持ちと一緒なんかっていうのをなんとなくわかります？
なんか叫んでることはそうですね、う
ん、なんかね、安保条約っていうのは、はい、軍を持つなって言われて、で俺がお前の支配を続けるぞっていうセットなわけですよ。
はい。
でそれだと俺一人で生きてることにならへんやんけと、
うん、
俺は俺の死を死ねないやないか、俺は俺の死を死にたいんやと言ってるわけですよ。
ね、まさにぴったりです ね。
これあの進撃の巨人と全く同じセリフが出てきたの気づかれました？
あれですよね、豚、
豚と狼のとこ、
はい、
これね、あの豚の安心を買うより、うん、狼の不安を背負う、そんな人生やりたいって言ってるわけですよ。
はい。
アメリカに、こう、守ってもらって、自分で全然軍隊持たへんかったのは、豚の安心買ってるみたいじゃないですか。
うん。
これで思いやり予算とかでも何千億も毎年毎年、予算お金上げてね。で、自分の土地を、借地料も全然もらわんと、ずっとどうぞで使ってもうててね。
はい。
それでアメリカ軍様に守ってもらってるって、なんか、豚の安心買ってるみたいなもんじゃないですか。
うん。
それよりも、安保闘争やってた人は、いや、狼として生きてきたんやと。もう生きるか死ぬか分からへんけども、自分で自分の命を守って、死ぬんやったら俺は俺の死を死にたいんや。まあそんな思いだったんですよね。
はい、
で、もともとね、これ外国に占領されたまま守ってもらってるって、アメリカに守ってもらってるって、これ家畜そのものなわけですよ。で、そんな豚の安心より、狼の不安を背負っていきたいってこう言ってるわけですよね。
はい。
でももう今、安保闘争なんて誰もしないじゃないですか。
うんですね。
だから、もうなんか、豚の安心買った方がいいやんけ。で、かつ、なんか、もうテレビに出てる専門家のやつとか、大体、いやいや、もうアメリカ軍に行ってもらった方が安いんだから、藤井君さん自主独立とか、そんなつまんないこと言うんじゃないよ。安いんだから、あれで。買いやいいんだよ、そんなの買いや。もう豚の安心野郎ばっかりですよ、ブーブーブーブー。
そうなんですか。
もうそんな奴らにはぜひね、俺は俺の死を死にたいっていうのをね、聞かして、絶対そんなこと思わんのでしょうね、この人らね。でももう、僕らはそう、思ってるんです。
週刊ラジオ表現者藤井聡、あるがまま日本京都。
この街の日常を守るため私たちは走り続けます。送迎バスを中心に多彩なバス事業を通じて社会に貢献してまいります。正義のヒーローのような派手さはないけれど、当たり前が当たり前であるために日々この街を支え続ける、それが私たちの誇りです。私たちは北港観光バスです。
さあここでラストの問題。大阪運輸倉庫って何の会社？
大きな荷物をいっぱい運んでくれる。大きな荷物をいっぱい保管してくれる。人と人を心で結ぶ総合物流企業。
大阪運輸倉庫株式会社。
ということでね、まあ、安保が9条とセットだったっていう、この歴史、これ、こう、なんとなく分かりましたですよね。
分かりました。
で、要は、マッカーサーが、もう、この、自衛の戦争もするな、とこう言って。
はい。
で、戦争すんないって9条が入ったんですよね。で、だから、自衛戦争もできないような文言になってたんですが、うん、これをこう、アメリカ軍が日本人の口にこう、ぶち込んだ後で、状況が変わるんですよ。
はい。
米ソ冷戦が始まってって、朝鮮戦争とか始まってって、アメリカ軍の方針が変わるんですよ。あ、これまでは日本をとりあえず牙抜いたれと思っとったけど、あ、なんかこの極東で結構やばいやつが出てきたから、こいつもなんか俺の軍隊の射程で使おうって感じになるんですよ。
はい。
で、それで、お前ちょっとなんか自衛隊がなんか持てよお前、みたいな。もう自衛戦争ぐらいやっていいから、みたいな感じになって、はい、まあお前独立もしてんねんから、まあちょっとぐらい自分でやるやんお前、ってことになって、なんか知らんけど憲法9条の文章一文も変えないまま、自衛隊を持つことになったんですよ。
うん、なんかそこちょっと
とちぐはぐというか。
もう、ここの時点でおかしいんです
よ、ね。おかしいですよね。
だから、その時点でほんまは、自衛のための戦争はできますっていう風に書いとけばよかったんですよ。
うん、はい。
でもそれ、憲法は全然改正しんままに今まで来てるから、ずーっと揉めてるっていう話なんですよ。
なるほど。
これがまあ、憲法9条問題の本質なんですけど、
はい。
じゃちょっとこう、具体的な理屈をちょっと見ていきましょう。
はい。
ね。これ憲法9条2つあるって言いましたよね。
はい。
で、1項は戦争しません。2項は戦力持たないってことなんですよ。
はい。
で、特殊なのは、他の国と違うのは2だけなんですよ。1は普通なんですよ。威嚇とか外交交渉のための戦争しませんっていうのは、どこの国でもこれ言ってます。
うん。
当たり前。だから防衛戦争だけのためにみんな軍隊持ってるんですよ。で、だから、この戦力を持たないと言われてるところがおかしいんですよ。
なるほど。
はい。いろんな考え方があって、憲法9条問題っていうのは第2項問題なんですよ。第1項問題じゃないですよ。戦力持たないって言ってるこの文章をどうかせなあかんと。
はい。
でね、いくつかの考え方があって、これ一つは、憲法9条に沿って、自衛隊を解体しろと。
はい。
まあ、っていうのはまあありますよね。
うん、
自衛隊持つの。でもこれはちょっとめちゃくちゃやと。
そうですね。ね。
で、また別の考え方は、ほしたら、2個を取ったらいいやないかっていうのが案外1個。
あ、もう、なくしてしまう。
なくしちゃう。で、戦争しないって言ってるだけでいいやないかと。せやけど、自衛のための戦争はできるっていう話が残りますからね。
はい。
だから、外交交渉とか威嚇にはしないって書いてるだけだから。
うん、
自衛戦争をやらないとまでは書いてないんですよ、第1項には。で、だから、第2項を取りましょうっていうのが一つ。これは石破さんが言ってた案ですね。別の案としては、第2項をちょっとだけ文章を変えようと。
はい。
第2項の今、威嚇しないために戦力を保持しないって書いてあったんですけど、これをですね、威嚇をしないという目的を妨げる戦力を持たない。
うん。
ちょっとややこしいですけどね。
はい。
要はだからこう、威嚇するための戦力は持たへんとだけ書いて、
はい。
で、それ以外の戦力は、持つとか持たないとか書かないと。
はあ。
ちょっとややこしいですけどね。
はい。
だ2項を削除するか、あるいは2項をちょっと文章を変えて、侵略のための軍隊は持ちませんとだけ書くんですよ。
ああ、なるほど。
で、自衛のための戦力持つとかでも書かんと、うん、侵略のための軍隊は持ちませんとだけ書いたら自衛隊は違憲じゃなくなるんですよ。
ああ。はい。
っていうのがまあ2つ目。
うん、
で、3つ目なんですけどね。
3つ目。
うん。
はい。
自衛隊のどうたらとか、うん、まあ、これ安倍さんが言ってるのは、これ可見って言って、1項2項そのままにしといて、要するに軍隊持ちませんって2項書いてるんだけど、だけど3つ目の新しい条項をつけて、自衛のための実力組織として自衛隊を持ちますっていうのを書きますって言ったんですよ、安倍さんは。
加える。
そうそう、可見。
憲法の件ですよね。
まだこれややこしい話でしょ、これ。だから、はい、第2項で軍隊持ちませんって言ってるんだけど、3項で自衛のための実力組織は持ちますって言ってるんですよ。
なんか、それもややこしいですね。
まあ、これがいいかどうかのご判断を、まあ、これから国会で議論したり、
はい、
まあ、自民党の中でもまだ議論があったりね。
はい、
あと、まあ、国民投票で議論したりとかっていうことです。で、これでいくと、実力組織っていうのは、軍隊とは違うっていう風に思わなあかんのですよ。
は
あ、
は
あ、
はあ。
で、英語で何て言うかっていうと、
はい、
戦力ってフォースなんですよ。
はい。
自衛隊って何て言うかっていうと、セルフディフェンスフォースなんですよ。
ほう。
だから、どっちも、I don't have any forces, but I have self defense force. だから、フォースは持たないけど、フォースは持つっていうことになるんですよ。英語で言うと。
ああ、それちょっと、ややこしいですね。
で、これを、いや、俺ら日本人やねんから、もう、その細かく言うなやって思うのか、
はい、
外人になんつって説明すんねんって思うのか、とかをみんなで考えればいいんです。
編集長的には。
僕は2個を削除か、あるいは2個をちょっと変えて、うん、侵略のための戦力は持たないっていう文章に、もう2、3個と入れたらそうなるんですよ。そうしたら僕はいいと思う。
そしたら一番スッキリ。
スッキリします。
するんですよね。
あるいは、僕は3つ目の案として何も変えない。これでもいいと思う。
もうそのまんま。
そのまんま。なんでかって言ったらね、今、自衛隊は違憲だという人もいるけど、違憲じゃないっていう人もいっぱいいるんですよ。
はい。
っていうか、もうほとんどの、っていうか、心ある学者は違憲じゃないって言ってるんですよ。なんでかって言ったらね、憲法には第13条っていうのがあってね、これは、国は国民の生命と財産の、を守ることを義務付けるわけですよ、国は。そういう義務があると。
はい。
国が義務があるんだったら、侵略された時に守ってあげへんかったら、国民死ぬじゃないですか、
うん。そうですね。
だから、自衛隊を持つのは憲法13条があるから当たり前なんだと。
う
いう論理があるんですよ。だから、あの、憲法9条第2項と第数13条は、矛盾はしてるけれども、はい、13条の方が当然優先すると。
あ、
だって政府は国民守ったのは当たり前やんけと。この解釈で一応自衛隊は合憲だというのが政府の見解なんです。
9条は結構ピックアップされてますけど、うん、この13条があるから、
そうそう、あるからそのままで合憲でええやんけと。いうので政府はずっと言ってるんだから、
はい、
僕はそれでもいいと思う。
あ
の自衛隊は自衛のための軍隊なんですよ。
うん。
だって、あの生命と財産守らないといけないから。
そうですね。
それが嫌やって言うんやったら2項を取るか、
はい、
侵略のための軍隊は持たないとだけ書くか。
うん。
まあもちろん安倍さんの意見もあるんでしょう。
はい。
それは皆さんが考えればいいことだと思います。
これからね。
そう。
はい。それではそろそろ終わりの時間が近づいてきました、は
い、ややこしい話でね申し訳なかったですけど、はい、分かりました。
はい、分かりました。
こう結局、
はい、
うん、憲法9条は2項の問題で、うん、軍隊持たへんって言うてるけれども自衛のための軍隊やったら持ってもええやないかというようになればいいっていう、
はい、
ことなんですよね。でそのためにいろんなことが言われてるんだけど、何にしてもとにかく自衛のための軍隊を持つのは当たり前です。それを禁止してるかのように見える憲法は本当は書いた方がいいです
よね。すっきりしました。もやもやしてたの
か、
ね、
そうだから安倍さんの言ってあることがええかどうか、うん、ね、それはもうぜひ皆さんで考えてください。
考えていきましょう、
はいはい、
それでは今絶賛発売中の表現者クライテリオンの最新号はインターネットで表現者クライテリオンと検索いただきますと、はい、オフィシャルホームページからご購入できますので、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、ます。また番組では藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております、はい、メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いします。では編集長、今週もありがとうございました、
はい、今日はもうえらいややこしいこといろいろ申し上げましたですけど、これまたねインターネットでもう一回聞けますから、
はい、
憲法9条問題めちゃくちゃ大事ですから、ぜひ何回も聞いて、あ、なるほど9条の2項があかんねんなというの、それとあのアメリカが我々の日本の口の中に憲法9条ぶち込みよってんな、この感じをご理解いただけると嬉しいなと思います。どうも今日もありがとうございました。また来週月曜日午後9時半まで、さよなら。
さよなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。